こんにちは、青野理恵です。私は普段歌を歌ったり CM ナレーションのお仕事をしたりボイストレーナーとしても活動しています。この放送では私の音楽活動のことや日々つれづれに思うことをおしゃべりしたりボイトレに関する質問などがあればお答えしていこうと思います。さて、2021年1月24日、今日も寒かったですね。東京は昨夜から雪が降る予報だったんですけれども、結局降らなかったんですかね。朝起きると雨になってました。東京だと雪は珍しいので、私とかは雪の予報とか聞くとちょっと大人になっても若干ワクワクするところがあったりするんですけど、ちょっと雪見たかったなっていうの半分、交通機関の影響とかなくてよかったなと思います。さて、私のソロアルバムパストラルが先日再配信スタートしました。で、もともと CD としてリリースされた2017年10月に私のウェブサイトでセルフライナーノーツをしたためていたものがありまして、この再配信にあたってもう少し詳しく制作秘話として今日はお話ししたいと思います。まずはアルバムを作ることになったきっかけについて、プロデューサーの関義彦さんとの出会いからお話しします。2011年に青山というシティポップユニットを私やってまして、でとあるライブイベントに出演した際に対バンで関さんが演奏されてまして、その時にご挨拶したのが最初になります。でその後すぐに関さんのイベントに呼んでいただいて、関さんのバンドと私の弾き語りのツーマンでライブを行ったんですよね。でその時の関さんバンドのメンバーは、ドラムが北山優子さん、ギターが山内俊夫さんというアコースティックの、3人編成みたいな感じで、優子さんと山内さんはその時初めましてだったんですけれども、でその時のツーマンのスタイルがちょっと変わってまして、関さんと私で1曲ずつ交互に演奏するっていうスタイルだったんですよね。で関さんバンドのお二人はもうずっと板付きで私が出たり入ったりするっていう、そういうスタイルでやってまして、関さんバンドの演奏が終わったら優子さんと山内くんはお休みしてるんですけれども、だんだん私がやってる時にですね、もうアドリブで、もう全然初めましてなので全然合わせたりとかしてないんですけど、もうアドリブでこう演奏に加わって一緒に演奏してくださったりとか、もう気がついたらめちゃめちゃ豪華な演奏になってまして、でその時のライブが本当に楽しかったなっていうのを今でも覚えてます。でその後も関さんのライブに時々ゲストボーカルで呼んでいただいて、関さんの曲を歌ったりする中で、もうやっぱり関さんってザ・シティ・ポップっていう感じなんですよね。もう昔から私が表現したかった世界観がもうピタリとハマるような感覚がありました。で関さんのプロデュースで関さんの曲で関さんバンドの演奏で青野が歌ったら、もうきっといいものになるだろうなっていう、確信めいたものはありつつ、自分の中で比較を温めていたんですけれども、その後ですね、2016年ぐらいかな、トゥイーディーズというバンドがありまして、トゥイーディーズは、沖井玲治さんと清浦夏実さんの2人組なんですけれども、沖井さんはもう私が学生時代からの大先輩で、沖井さんのソロユニットのフロッグという、ソロプロジェクトで私はゲストボーカルで歌ったりしたという経緯もありまして、トゥイーディーズのライブはちょいちょい今でもね、ライブを遊びに行ったりするんですけど、でその時もトゥイーディーズのライブがあって遊びに行って、で打ち上げも参加したんですけれども、その時、トゥイーディーズのサポートでギターの山内さんがギターを弾いてまして、で山内さんにその時割と久しぶりにお会いして、で あの時関さんのね、バンドで対バンしましたよねみたいな話をして、でその時に関さんの話で盛り上がって、いや関さんは本当にいい曲を書くよねとか、関さんの、曲もっといろんな人にね聞いてもらえたらいいよねみたいな話から、そこで初めて、いや実は関さんのプロデュースでソロアルバムを作ったらどうかなと思ってるんだけどっていう話をしたところですね、もう山内さんはもうぜひぜひそれは絶対やった方がいいよっていうふうに言ってくださって、山内さんに背中を押されたみたいな感じで、 じゃあもう山田さんがそう言うならもう絶対やろうと思って、すぐに関さんに連絡をして、でもうその後はもうトントン拍子でアルバム制作まで話が進んだなっていうふうに覚えてます。で最初の打ち合わせで関さんに提案したコンセプトは、シティポップの決定版を作りたいの一言でした。昔から学生時代からもうずっと大好きだった70年代のティンパンアレイをバックに歌う荒井由実さんとか大貫妙子さんとか、吉田美奈子さんといった、もうそういうイメージだったんですけれども、まあ、関さんはシティポップをもう少し現代的なジャンルと捉えてたみたいで、まあ、それはそれですごく面白いなと思ったので、まあ、あえて細かいことは言わずに、まあ、関さんの感性で思うままに作ってもらえたらなと思ってお任せすることにしまして、まあ、結果それで間違ってなかったなというふうに思います。まあ、70年代のねものもすごく素晴らしいですけど、そのまま焼き増しするんではなくて、やっぱり今の時代に作り出される音っていうことも大事かなというふうに思ったりしています。さてパストラルというタイトルについてなんですけれども、パストラルっていう言葉は、田園詩とか羊飼いのライフスタイルっていうのを意味する、まあ、ちょっと曖昧でふんわりした言葉なんですよね。でシティポップの都会的な感じとはあれ真逆なんじゃないかなっていうふうに思われると思うんですけれども、まあ、アルバムのコンセプトとして、東京湾岸を舞台に、恋に暮らしに奔走するとある女の心に通り抜ける風っていう意味合いでパストラルをイメージしました。でパストラルの自由さとかロマンチックな精神性みたいなニュアンスで捉えていただけたらというふうに思います。で、アルバムのコンセプト、東京湾岸を舞台にしたとある女の恋の始まりから終わりまでを、ストーリー仕立てにしたいなっていうふうに思ってまして、アルバムの、曲順もですね、最初の方は恋の始まりみたいなちょっとドキドキワクワクする感じから、だんだんあの中盤からですねちょっと別れの予感とかあって切ない感じとかあったりして、で最後は別れた後にまた前を向いて歩き出そうっていう風にそういうメッセージもあったりして、そういう風にストーリー仕立てになってますので、そちらも楽しんでいただけたらいいなという風に思ってます。で、まあ、女性の弱さと強さの両方を描きたいなっていうのもあったりとか、あと、まあ、東京砂漠をお一人様でも強く生き抜く大人の女性をね応援するようなアルバムにしたいなっていうふうにも思ったりしてます。歌詞もですねそのようなテーマに沿って書いています。今回のジャケットは自分でデザインしたんですけれども、写真を撮ってくださったのは、写真家の小木曽武雄さんです。小木曽さんはもうずっと80年代からもうそうそうたるアーティストの皆さんを撮ってらしてですね、沢田研二さんとか氷室京介さんとか、まあ、スマップさん、スピッツさんとかですね、小沢健二さんも撮ってらっしゃるっていう、もうすごい方に撮っていただけて本当に光栄でした。なのでアルバムのねジャケットも結構渾身の作品というか、多分私あのレコーディングとかよりもアルバムのデザイン、あのジャケットのデザインが一番大変でした。なのでジャケットもしっかり見ていただけるととても嬉しいです。ところでこのアルバムのタイトル、当初はですねゆりかもめっていうタイトルの予定だったんですよね。で東京湾をさまよい揺られるかもめに女の姿を重ねてっていうのと、まあ、単純にゆりかもめっていうひらがなの、まあ、5文字のね日本語の響きが美しいなと思ってて、昔からソロアルバムをね作るならこのタイトルつけたいなっていうふうに思ってたんですけど、関さんはねどうしてもそれは嫌だっていうふうに言われまして、結構長い話し合いの末ですね、まあ、100歩譲ってちょっとユニカモメ案っていうのはなしになったんですけれども、皆さんどう思いますか？あの私はですね、まあ、地方出身なのであんまり分かんないかもしれないんですけど、あの関さんみたいに都会出身の東京生まれ東京育ちの人からするとユニカモメっていう言葉はすごいダサいんだっていうふうにその時言われたんですが、皆さんどう思いますか？皆さんの意見をぜひお聞きしたいなというふうに思っています。アルバムパストラルはですね概要欄にあの各 サブスクのリンクとかも貼っておきますので、もし興味持っていただける方がいらっしゃいましたら、後からチェックしていただけると嬉しいです。サブスクだけじゃなくて、CD の方も流通してますので、まあ、CD ショップとかね、 Amazon とかでも CD 買えますので、CD 派の皆さんもお買い求めいただけます。さて、今日はですね、アルバムパストラの話で結構長く喋ったので、ボイトレの話は次回以降にしたいと思います。番組に関するご質問やご要望などありましたら、 Twitter など SNS にコメントいただけたらと思います。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。明日からまた月曜日ですけれども、素敵な1週間をお過ごしください。青野理恵でした。ではまた。